古希腊最大巨人万智神力。
ラジオの前の皆さん、こんにちは。子育てラジオ123の時間です。この時間では子育て中のママに向けて子育てに役に立つ情報をお送りしていきます。お相手は西東京子育てコムの田中紀子です。今日第2週ということなんですけれども、私子供の保護者会に行ってママをしておりますので収録でお届けしたいと思います。お相手はサオリンなんですが、いつもの通り長谷沙織さんではなくて、今日野田沙織さんというサオリン2という方でお迎えしてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。第2週目はサークル紹介ということでやってるんですけれども、公民館で、活動しているサークルさんが最近多いということなので、公民館のサークル活動、保育室を使ったサークル活動について伺いたいと思うんですけれども、
はい、
野田沙織さんは元公民館で、はい、その保育室を使った活動していた OG、
はいはい、そうです。やっと公民館で公民館活動を4年間やってましたね。はい。
あ、それで結構あの保育室をができた歴史とかもご存知ということなので、今回は利用しているママさんにもその辺も聞いてもらおうかなと思いまして、野田沙織さんをお迎えしました。
はい、
はい、まずはじめに、公民館に保育室がついてるっていうこと自体珍しいなと私思ったんですけども、
はい、
これはどのようにしてきっかけで始まったんですか？
はい、それがですね、かなり歴史が長くって、昭和56年、あの多摩地域公民館活動がすごく盛んになってきた時期だったんですけれども、はい、あの田無の公民館、はい、今ある場所にね、田無公民館なんですけれども、あそこを建設するっていうことになったんですけど、はい、その建設の際にあの保育室を作るっていう、そういうママさんたちの運動がまずあったんですよ。
ママさんたちが作ってほしいって言って始まった。
はい、要望して、はいはい、始まりました。はい、それでですね、まあ、そこにあの保育室をあの地下のところ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、 あそこを作っていただきまして、そこであの、まあ、サークルさんたちが何サークルかで自主保育っていうのを、預け合いの自主保育を始めたんですね。
あ、じゃあ今みたいに保育員さんがついてくれるんじゃなくって、
はい、
見つめ合いというか、お互いのサークルで見るっていう感じで。
そうなんです。
へー。
はい。でそれ、その自主保育をまあやり続けていたんですけれども、はい、やっぱりあの子育て中の、ね、ママさんたちの活動なんで、まあ、いろいろ大変なこともあって、うん、でそれでですね、昭和58年になってですね、うん、あの当時のまあサークル利用者のお母さんたち、もうおんぶに抱っこで子供たちを引き連れながら、当時の田無の市長さんのところに直談判に行ったんですね。うんうん、はい。で直談判に行って、まあ、私たちにどうにかあのこの保育室というものを公費で保育員さん雇って運営させてもらえないかっていうことをお願いしに行ったんですよ。う
ん、はい。これもママさんから要望して始まったっていうことなんですね。
そうなんです。いや、力強いなと思いまして。
本当ですね。
はい。でその迫力にね、押されたということだと思うんですけれども、はい、まあ、きちんとあのお母さんたちもあのその保育員さんの費用とかも計算して持っていったことによって、でその時の市長さんも、まあ、あのね、すごくあの、まあ、理解があって、
はい、
それであのじゃあこれぐらいの予算だったら保育室作ってあげましょう、じゃあ公費保育を始めてあげましょうということで、はい、それで公費保育が始まったんです。
なるほど。はい。その時点ではまだ田無公民館だけだったんですか、立ってるのは。
そうですね、田無公民館から始まって、そこから順に田無ですと、八木沢、失礼、八木沢じゃなくて田無公民館、それから八戸公民館、芝久保公民館で増えていったんですけれどもね。
なるほどね。はい、すごいですね。じゃあもう公民館を作るときは保育室を作るっていう感じで始まってるっていうことですね。
そうですね。田無公民館、はい、一番最初に保育室を作ったので、その後の八戸も芝久保ももう本当スタンダードに保育室がある形で。
素晴らしいですね。はい、この恩恵を今私たちも受けているわけなんですけれども、
はい、
じゃあこれでもう今のことを、今の公民館保育が自然に成り立ってるっていうことで終わったっていう感じですかね。
そうですね。そこからあのしばらくあの平和に、まあ、保育室活動が続いていったんですけれども、はい、実はあの私があの公民館活動をしていた平成17年の当時なんですけれども、はい、この時に公民館保育室を、まあ、市の財政状況から、まあ、かなりこれ運営していくの厳しいよっていうことで、縮小したり廃止をね、したり、まあ、する方向に持ってきたいっていうことで、当時、 あの保育室を使っていた全サークルの、はい、まあ、代表者が全員呼ばれまして、はい、でそれで話し合いなんか行われたんですよ。
平成17年だと西東京市になってから。
はい、そうです。
でしかも私子供が生まれて1年ぐらいだったんですけど、それ知りませんでしたね。
そうですね、まあ、あの今となってわかるんですけど、この当時あの小泉内閣の三位一体の改革とかで、はい、それであのかなり、まあ、市の財政厳しかったようなんですけれども、あ、まあ、あの保育室がターゲットになってしまったんですね。
お、じゃあ今あるから大丈夫だけども、この時危機が生じたということですね。
そうですね、はい、まあ、でもその時にですね、やはりお母さんたちあの一致団結しまして、はい、私たちに絶対この公民館保育室は必要だっていうことで、
そうです
よね、いろいろなんか働きかけをしてきました。
はい、はい、どのように今こう存続することになったんですかね。
はい、でその時にですね、あのもう既存のサークル、私が所属してたサークルもそうなんですけれども、うん、何年かこう保育室を使ってきたサークルはもう次の年には廃止だよって、もう使えませんよっていう話だったんですけれども、まあ、そんなこと言わず、私たちはこの保育室があって、うん、お母親として救われたんだから残してくださいって言って、であの保育室の、まあ、良さなんですけれども、私たちあの子供が生まれるまではこう社会で働いたり、うん、いろいろ自分の趣味をやったりっていうのを普通にやってきたのが子育てと同時にできなくなった、うん、それを保育室を使うことによって、まあ、公民館で学習活動するんですけれども、その学習活動によってあの自分を取り戻すきっかけになってたんですね。そうですよね。うん、そういうのは本当にあの今の母親支援、子育て支援に絶対大事だっていうことを、まあ、強く公民館の方に主張しまして、うん、まあ、それでじゃあ公民館の方もじゃあ地域に貢献してくれればなんとか残すかどうかはわからないんだけれども、うん、とりあえず様子は見てみるみたいな、そういう状況になったんですね。
地域貢献が条件ということで。
そうですね、はい、ただその地域貢献も、まあ、あの私たちじゃあやってやろうみたいなそういう、まあ、お母さんたちと、うん、まああの立ち上がりまして、それでいろいろ公民館祭りへの参加ですとか、 あと、まあ、当時クリスマス会もずっとやってたんですけれども、そういう広くあの呼びかけて、あの地域にの中で根付くイベントとしてやっていったっていうのはありますね。
なるほどね、はい、やっぱり公民館、昭和56年に初めて公民館の保育室ができてから、はい、ずっとやっぱりなんですよね、安泰できたわけじゃなくて、こういう紆余曲折を経て、はい、残っている公民館保育室だからこそ、はい、今あるサークル、使っているサークルの方々も大切にね、はい、その機会を保っていっていただきたいなと思います。
そうですね。で、まあ、あの公の保育室を使っている分、公民館保育室 の、 その運営会議ですとか、そういうのがあったり、まあ、それを大変だと思うね、うん、向きもあると思うんですよ、うん、ただそういう保育室運営会議も私たちやってきたのは、例えば勉強会したりだとか、自分たちが楽しめるようなこうレクリエーションの一つとしてあの運営することによって、すごくあのいい機会になりましたので、そういうふうに楽しみながらあのやっていっていただけると、またこのサークルの楽しみ方の、うん、が増えてくるんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね、はい、やっぱり楽しみでもあり、あの自分らしさを取り戻す時間だったり、あと仲間作りとか、
はい、そうです ね、はい、
大切な公民館保育室ですので、はい、ぜひ皆さん参加していただければなと思います、
はい、
でおそらく保育室を使っている自主サークルっていうのは公民館さんに聞くと分かりますよね、はい、
そうですね、あの平成22年なんですけれども、田梨、芝久保、谷戸、ひばりが丘、八木沢公民館、全、5館なんですけれども、24団体が活動してますので、はい、はい、でこれですね、あの保育付きの主催講座もありまして、はい、まあ、年に大体おおむね2回ずつあのそういった主催講座もやっておりますので、はい、そういうのを利用しながら、また公民館保育室の存在を知っていただければと思います、
はい、そうですね、いろいろなサークルがあると思いますので、はい、ぜひ6ヶ月から、幼稚園に入る前までのお子さんでしたら利用できますので、はい、公民館に聞いてみて参加してみてください、
はい、
ということで今日は本当にありがとうございました。
みんなありがとうございます、
はい、今日お話を伺ったのは、谷戸公民館保育室の OG の能田沙織さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お話しした内容は、西東京子育てコムブログの方でもご紹介していきます。募集中のサークルについても載せられたらいいなと思いますので、もし募集しているサークルがありましたら、西東京子育てコムまでお知らせください。今日のお相手は、西東京子育てコム田中典子でした。また来週。さよなら。